皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、事業者ユニットで研究員をしていただいている、ライオン株式会社の物井紀之さんにお越しいただきました。物井さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速なんですけども、ライオンさん、まあいろいろな事業をされてますよね。まあ主には皆さんよく知っているところだと、洗剤とか歯磨き粉とか、なんかそういったものを扱っていらっしゃるんですけども、この健康に関連するものもやっぱりいくつかやってますよね。物井さんのその事業部としては、まあ、そういった健康に関連するものをやっているような感じなんですかね。
はい。私は研究所の方に所属しておりますので、まあ、その中で、まあ、健康に関する、まあ、製品開発だったり、まあ、サービスっていうのを開発しているところです。
主にどんなものに携わっていらっしゃるんですか？
私自身は、口腔の健康ですね。を、あと睡眠を介した健康っていう、まあ、口と睡眠っていうのを、主な業務として開発だったりを行っております。
実際、そのあたりも結構商品化されていらっしゃいますよね。その辺も、物井さんも結構関わっていらっしゃるものなんですか？
そうですね、はい。睡眠につきましては、まず初めに開発したのが、機能性表示食品ですね。眠りを良くするための、機能性表示食品を開発して、これは2品開発してます。1品がこう眠りを深くするもの、でもう1品が寝つきを良くするという2つのタイプの機能性表示食品というのを開発しております。
はい、ありがとうございます。もう一つの口腔の方というのは、はい、どんなものを扱っていらっしゃいますか？はい、
口腔はですね、シーズ開発っていうのをずっと進めてきてまして、私自身のことなんですが、歯周病菌をこう殺菌するために、まあ、どんなこう殺菌剤がいいのかっていうのをずっとスクリーニングしてきまして、まあ、IPMP というものがありまして、この歯周ポケットに菌の塊があるんですけど、そこにこう浸透して殺菌するような殺菌剤っていうのを見つけまして、で、それをまあ歯磨きに応用するということをしてます。あるいは洗口剤に応用するということをしてます。
はい、ありがとうございます。物井さん、研究所に所属しているってことなんですけども、まあ、なぜ研究をされているのか、ちょっと自己紹介も兼ねて、その辺も教えていただけるとありがたいなと思ったんですけども、よろしいでしょうか。
はい。まず研究開発本部に今所属しておりまして、もともとオーラルケア研究所に所属していました。で、オーラルケア研究所の方では、まあ、お口をこう良くすると、特に予防的にですね、よくしたいなというふうに思いまして、そこで先ほどお話ししたような殺菌剤なんかを開発してきたというところです。で、その後、まあ、いや基礎部門だったりとかにも行ったこともありましたが、機能性食品研究所というところで機能性食品を開発したりとか、その後、ウェルネス研究所で、まあ、サービス開発とかをしてきているというところです。で、まあ、研究所にいる、まあ、モチベーションとしてはですね、やはりこう自分が開発したものを世の中に広く広めたいなっていう思いが結構強くてですね、自分が開発した製品だったりとかものがこう店頭でお客様がこう喜んで買っている姿っていうのをこう見たいなっていう思いで研究所に所属しております。
物井さんはずっと研究職をやってきてるんですか？
そうですね、はい、ずっと研究職です。で、今研究所の中でもどちらかというと、こう、新規事業を立ち上げるような、研究所の方に移っておりまして、今はイノベーションラボというところにおりまして、一品一品製品を開発するというよりも、まあ、新しいこうサービスを開発して、新しい事業を起こしていこうという、まあ、研究所発事業っていうのを作るような部署に所属しています。
はい、ありがとうございます。今、サービスを開発してっていうお話だったんですけども、まあ、皆さんイメージするライオンさんってやっぱりこうものづくりってイメージあるんですけども、そのサービスっていうのは、なんていうんですかね、どんな定義をされているというか、どこの辺の範囲がこうサービスっていうふうにライオンさんの中では位置づけてるんですか？
ライオンの中では、物販事業、いわゆる売り切り事業は、 サービスではないというふうにとっておりまして、まあ、ものプラス継続的なコミュニケーションできるとか、まあ、ものなくてもコミュニケーションしながら、双方向をコミュニケーションしながら価値を提供できるようなものはサービスというふうに考えています。
今そういうものって何かもうすでに世の中に導入されているものってあるんですか？
まあ、いくつかサービスがございまして、研究段階のものも含めて少しお話ししますと、一つが、睡眠チェック&ケアサービスっていうのを開発して、一部の方に利用いただいている状態です。これは、その方の睡眠状態っていうのを測定しまして、まず自分の睡眠状態をこう把握できるような形です。で、それにはとどまらず、自分の状態に応じた、リコメンドですね。あなたはこんな行動をした方が良い睡眠になりますよっていう、まあ、ワントゥーワンのリコメンドをお送りいたしまして、その中のものをそのご本人がやっていただくことによって、睡眠状態が良くなるというのを実感いただくと。まあ、そういったことをすることによって、ご自身の睡眠には何がいいんだっていうのを気づいていただくというサービスを、常にいつもの方にご利用いただいております。
はい、ありがとうございます。それは先ほどご紹介した商品とも絡めたものなんですか？
はい。いくつかのパターンでご利用いただけます。商品を絡めたバージョンと絡めないバージョンあるんですが、まあ、我々としては絡めたバージョンの方がいいかなというふうに思っておりまして、睡眠が、例えばですね、眠りが浅いという結果が出た人に対しては、深くするための行動っていくつかあるんですが、やっぱりそれが手間だよって方がいらっしゃるので、そういった方には、お手軽に眠りを深くすることのできる機能性表示食品がございますので、それをお手元に置いといていただいて、今日はちょっと時間ないから、例えばお風呂に入浴できないよっていうような時には、その機能性表示食品を飲んで手軽に眠りを深くする。まあ、こんなことができますので、ご本人の選択肢を広げるといった観点で、機能食品をご利用できる状態にした方がいいかなと思っております。
はい、ありがとうございます。ちょっと質問変えさせていただいて、この社団って、まあ、職域でこう活動していってる人たちがこう集まってやってるわけですけども、まあ、ライオンさんってイメージ的にはコンシューマー向けみたいなところがあったんですけども、職域に関しても、なんか以前からそういう取り組みってされてたんですか？
当初は B2C の会社ですので、ほとんどやってなかったです。ただ、会社のビジョンとしては、まあ、良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献するっていうのをパーパスとしてますので、そういったパーパスを考えたときに、家庭だけをサポートしていいのかって言われると、良い習慣づくりには、家庭だけではなく、職域もあるというふうに考えてますので、まあ、新たな事業として、まあ、職域の方にこう踏み込んでいきたいなというふうに思いまして、社会的健康戦略研究所にも参画させていただいているところです。
はい、ありがとうございます。じゃあ具体的にもう職域でもサービス提供って始まってるんですか？
事業として始まっているものもありますし、研究で開発中のものもありますし、まあ、その途中段階の研究でトライアル中っていう、まあ、3つのステージのものがあります。
はい、ありがとうございます。ちなみに提供しているものっていうのはどういったものになるのか？
すぐにご利用いただけるものといたしましては、唾液検査システムっていうのがあります。これは、唾液をちょっと取らせていただいて、試験紙のようなものにこう展開いたしますと、その方のお口の状態ですね、歯の状態ですとか、歯肉の状態、あれはお口の清潔度っていうのを短時間で見える化できるというサービスがございまして、健康診断に加えて、歯科の確認をするために、その唾液っていうのを使った検査っていうのをやらせていただくのはサービスで、すでにローンチしております。
はい。それは、今、検診などっていうお話だったんですけども、例えば検診でオプションで選べるとか、そんなイメージのものなんですかね。
はい。選んでいただく方にとっては、オプションで選ぶという形ですが、まあ、我々自体が、検診事業をやってませんので、正確に言うと、まあ、検診事業者さんと、我々がこう、一緒に、やっていきまして、検診の最後の流れのな、最後のところですね、歯科検診っていうのを入れさせていただいて、従業員の方にお帰りいただくと。で、そこで、我々はもう、来ていただいた従業員の方に対して、まあ、すぐに結果をフィードバックできるというのがメリットでございまして、まあ、それによって、まあ、毎日のセルフ ケアをやっぱ重視しなくちゃいけないねとか、あるいはこう、歯医者に行ってメンテナンスしなくちゃいけないねっていうのを気づいていただくということをやっております。
はい、ありがとうございます。歯って重要ですよね。やっぱりこう、歯が働いてる間でも少し欠損してくるとかってなると、結構なやっぱ問題になるんですよね。
そうなんです。まず、歯周病ってご存知だと思いますが、今、成人の歯周病の罹患率って7割だって言われてます。ただ、皆さん、気づいてない方が多いんです。なので、そのまま放置してしまいますと、歯が、歯周組織っては歯を支える土台なので、土台が崩れることによって歯がなくなってしまう。それによって生活の質がこう下がっていく。部分入れ歯になって、硬いステーキ食べれないよとかいうことで生活の質が低下してきてしまうというのもあります。あと面白いこととしいたしましては、まあ、最近歯周病と全身健康への関係性っていうのが非常に分かってきておりまして、歯周病のある方は糖尿病になりやすいだったりとか、認知症になりやすい。あるいは肺炎になりやすいとか、まあ、このようないろいろなことがございますので、ご本人の全身健康にもこうメリットがあるかなというふうに思いますし、まあ、企業とか、健保組合の方に、取ってみれば、そういったことがございますので、まあ、医療費の、増加抑制にもつながるということで、最近こう取り上げていただく企業さんが増えてきたかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。もう一つお話で、睡眠に関しても商品だけじゃなくてサービスも提供してますよってお話だったんですけども、その睡眠に関してもこういった職域の中でも展開されてるんですかね？
はい。睡眠につきましては、トライアルという形で使っていただいている企業さんが、複数社あります。従業員のですね、睡眠を良くすることによって、日中のこう、活力だったりとか、生産性を上げるとか、あるいはこう、安全性を高める。このような目的で扱っていただいている企業さんが、いくつかございます。
睡眠って、まあ、よくこう課題に入れるんですけども、実際そういう企業さんをこうサポートしている中で、まあ、どれぐらいこう企業側がその睡眠課題って把握しているものなんですかね？
何かやらなくちゃいけないねというのは、思ってる会社さんが比較的多いかなというふうに思いますが、ただ、睡眠が、どれだけ問題があって、その問題が、業績だったりとか、経営目標とかにどう影響してるかまでは、把握している会社さんは、ほとんどないのが現状かなと思います。
うん、ということは、その物井さんたちが研究されているものを活用すると、経営のとこにも結びつくものになるということなんですかね。
そうですね。いくつかの試験とかで、確認しておりますが、この睡眠チェック&ケアサービスを使っていただきますと、睡眠が良くなるのは当然なんですが、アンケートレベルの生産性の評価をいたしますと、それが改善してたりとかいうのが出てきてますので、そういった意味では、睡眠改善による、生産性向上、イコール、健康経営に寄与しているというのが、いくつかデータとしても出てきてます。
うん、はい、ありがとうございます。その睡眠ケアサービス、商品自体の構成というんですかね、サービスの流れっていうんですかね、それってどんなものになるんですか？
はい。セットパックが多いですが、まず最初にですね、従業員の方にセミナーをやらせていただいて、そう、意識醸成というのをさせていただくことから始めます。で、その後、デバイスをつけていただいて、ご本人のスマホで睡眠状態を日々こう見える化するということをします。で、同時に、その日の睡眠に応じたリコメンド、こんな行動した方がいいよっていうのが3つぐらい出てきまして、その中の自分のやりやすいやつをやっていただくということを毎日繰り返していただけます。で、それだけだと、習慣化になりませんので、習慣レポートだったりとか、1ヶ月ぐらい使っていただくんですが、1ヶ月後に総合レポートっていうのを出させていただいて、あなたのこの行動が一番良かったよとか、これだけ改善しましたよっていうのをレポートでお伝えすることによって、健全なこう睡眠習慣っていうのをつけていただくということで、1ヶ月限定でやっていただくことによって、その後も3ヶ月、6ヶ月も、その行動が続くというのも分析で出てますので、 まずは定点でやっていただくようなことを考えてます。具体的に言うと、まあ、1年に1回とか、半年に1回っていうのは、1回1ヶ月、このような形でやっていただくのがいいのかなと思ってます。
じゃあ、それは初めてやった人向けっていうだけではなくて、一回やった人でも、また半年後とか一年後にやっても、前やったものだから、もう分かってるよみたいな、そんな感じにはならないものだってことなんですね。
そうですね。はい。まずは、完全に習慣化してもですね、徐々にこう抜け落ちてきちゃうというところと、あと、リコメンドなんかすごくいろんなメニューがございますので、今回新しいもの出てきたよっていうのが、ありますので、飽きずにやっていただけるかなと思います。
はい。じゃあ今日はいろいろとお聞かせいただいてありがとうございました。また次回も今度は社団での活動をお伺いしたいなと思っております。はい。それでは、ものえさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。